卵印ネットラジ、蝶の羽ばたきの時間です。パーソナリティの二子渡るです。よろしくお願いします。今日はですね、もうちょっと今、打ち合わせ段階から盛り上がっちゃってたんですけど、前から一回ゲストで来てほしいなと思っていた方をお呼びしております。藤中秀樹さんです。藤中さんよろしくお願いします。
藤中です。よろしくお願いします。
はい。
はい。
藤中さんとはかれこれ、
はい。
初めてお会いしたから結構経ってるんですよね、きっとね。
そうですね。
あんまり回数はあってない。
そうですね、回数はあれですけど、うん、初めてからは、ちょっと、そうですね、数年経ってると。
数年経って
。はい、思います。
うん。前からすごく気になってる存在だったんです。そう、数々の伝説をお持ちで、もうちょっと、まずはそのあたりを聞いていこうと思ってるんですけれども、
はい、
これまで、なんというか、半生をかけてというか、生涯をかけてというか、はい、ずっと取り組んでこられたことがあって、
はい、
うん、そのお話から伺おうと思ってるんですけれども、
はい、
こう、まあ、案内にも書いちゃったので、直接聞いてしまいますが、
はい、
これまで病院を3つも立ち上げた。
そうですね、はい。うん、
で、それも、より納得いくものを、つって、次々食べたんですよね、確か。
そうですね。
うん、
まあ。かっこよく言っちゃうとそうなんですけどね。まあ、1件目、2件目は、その医師との問題で、まあ、なかなかうまくいかなかったっていうのはありますね。はい。
もともとね、藤中さんご自身はお医者さんではいらっしゃらなくて、
はい。
病院を医者じゃなくても作れるんだっていうのは、まず僕は結構驚きで、あんまそういうケースってないですよね。
そうですね。本当に医師の人以外が多分最初から病院を立ち上げて運営するっていうのは多分世界を見ても日本ではまず私以外に多分いないと思います。
そうなんだ。
はい。
やっぱそんなレベルなんですね。
はい。よくですね、まあ、私の社長とか、まあ、病院を買収して、で、経営するっていうケースは、あったりですね。やっぱクリニックぐらいでしたら、医師じゃない人が、やっぱりオーナーになって、やっていくってことは、ちょこちょこあるんですけどね。はい。まあ、病院っていうレベルになると、多分、ないと思いますね。はい。
もともと、どういうわけでそんなことに踏み込んでっちゃったわけなんですか？
そうですね。まあ、私自身、ちょっとなんか過去の話になっちゃってもいいですかね。
はいはい、もちろんです。
はい。もともと私も大学卒業して、実はサラリーマンをやってまして、
はい。
まあ、医療界ではなかったんですけれども、うん、ただ、もう本当にこう、小さい頃から、いろんな病に、自分自身が苦しんでたっていうのは、ありましてですね。
ほうほうほう。
まあ、10歳ぐらい、まあ、もう小学生ぐらいから、やっぱり多分誰でも、一度二度思うとは思うんですけど、まあ、人生って何なのかっていう、ちょっと哲学的に言うとそうなっちゃいますけど、
はいはい、
人は何のために生きるんだろうかとか、
うんうん、
死んだらどうなっちゃうんだろうかとか、
うん、
まあ、そういうことを、なんかこう考えるようになっちゃったんですよね、
うんうんうん、
で子どもの時なので、まあ、当然答えは出ないんですけど、
はい、
ただそれが、まあ、普通の人は多分答えても考え出ないからって言って多分その他の話題になったりとかっていうことになるのかなと思うんですけど、
うんうん、
私の場合はなんかその疑問がすごく頭の中から抜けなくてですね、
お
でいろいろ考えちゃって、
うん、
で考えれば考えるほど怖くなってきてですね。もう死んだら、跡形もなくなってしまうのかなとか、
うんうん
うん、で、まあ、魂は残るみたいなことを、まあ、親とか、うん、まあ、違うところから聞かされて、
うん、
で、まあ、輪廻転生するとかっていう話も、まあ、幼いながらに、まあ、そんな話も聞かされて、生まれ変わる。
うんうんうん、
もうまあ聞かされてたので、
うん、
そういう心っていうか魂みたいなものは、まあ残るんじゃないかっていうのもあったんですけど、ただ、でも、本当に残るのかなっていう疑問もあったりとかですね。
うん、
じゃあ例えば輪廻転生するんであれば、
うん、
当然その魂は永遠ですから、
うん、
じゃあ過去っていう、過去性があるはずだと思ったんですよね。
うん、
ろ自分で考えたときに、過去って、まあ、当たり前なんですけど、思い出せないんですよ。
うん、
何をやってたか思い出せないですよね。
うん、
で、それを考えたときに、あ、思い出せないんだったら、
うん、
ないのと変わらないんじゃないかなと思ったんですよね。
なるほど。
はい。結局、輪廻転生していく。まあ、結局、その、まあ、前世で、じゃあ、こういう人生生きたから、じゃあ、もっとなんか向上していきようと。なんかこの、うん、一つの経験を糧に、反省材料に、まあ、次の人生を生きるっていう、まあ、つながりがあるんであれば、まあ、もちろん、その魂は永遠で、常に成長していってっていうのが、うん、まあ、すんなり来るんですけど、
うん、
まあ、子供の時こう考えてましたから、
うん、
そのやっぱり記憶が全くないってことは、
うん、
じゃあ全くゼロからのやり直しで、
うん、
ということは自分が前の前世とのつながりも感じられないし、
うん、
じゃあ次の、なんですかね、まあ、
人生の、うん、
そうですね、未来性があるとしても、
うん、
多分今の考えや経験って多分つながっていかないんだろうなと思ったんですよね。
なるほどね。え、待って、ちょっと待ってください。これ、小学生の時考えたことですか？
小学生の時そんなことばっかり考え
た。いいなぁ、
うん。考えちゃってですね、
はい。
で、考えれば考えほどやっぱ怖くなってですね、確証が持てないじゃないですか。
うんうんうん、確かめようがないですもんね。
はい。で、出てくる答えっていうのは結局そういう形で、
うん、
やっぱりこう、魂は永遠なんだっていう実感を感じられる答えがどう考えても出ないんですよ。
うん、
で、考えれば考えるほど、なんかこう、こう今しかないような感じがしてきて。
うん、
今しかないんであれば、自分が死んでしまったら何も残らないのかもしれないと思ったんですよね。
うんうん、
で何も残らないっていうことは、まあ心も魂も、まあわからなくなってしまうってなったら、じゃあ今やってる意味って何があるんだろうと。
うん、
で自分がそうだっていうことは他の人も多分そうなんだろうなと。
うん、
だとしたら、消えてなくなってしまうものに対して、うん、どれぐらいのなんか意義があるのかなとか、ってことになると、なんかすごく虚しくなってきちゃってですね、子供だからになんか虚しくなってきて、で、怖くなってきて、死んじゃったらおしまいなんだと。今こう楽しいとか、なんとかって考えてることもできないんだって思ったら、本当になんか怖くなって、でそこから、いわゆる死っていうことを意識するだけで、なんか、過呼吸になったりとか、苦しくなったりとかですね。
そんなにだったんですね。
そうですね。まあ、今で言うパニック障害とかっていうのをやっぱ起こしてましたし、で、その死って考えれば考えるほど、物が食べられなくなったんですね。喉に通らなくなって。で、拒食症みたいな形になって。なんか中学上がった時に、まあもともと背は小さい方だったんですけど、まあそこで物も食べれなかったので、
うん、
余計にまあ、成長しないままになっちゃってですね、中学上がった時に、身長が130センチぐらいで体重25キロぐらいしかなかったん
です。そうっすか、それ相当ですね。
相当ですね。で、まあそういう形だったので、本当に中学行っても小学生が来てるってバカにされましたしね。そういう意味では、かなりなんかこう、暗い学生時代というか。
そうだった
んですね。そんな感じだったんですね。で、何かこう、物事を、まあ部活でも勉強でも、なんかこう一生懸命やって、こう、何か成果を出すっていうことも特になくてですね。
うんうん、
で、加えて言うなら、まあ、小さい頃から、まあ、喘息もあったり、まあ、アレルギーもあったりっていうところで。
結構大変だった。まあ、そりゃ真剣に考えますよね。生きるとか死ぬってことね。
そうなんですね。で、まあ、結局のところは、でも、まあ、中学に入って、でも、まあ、いろいろ、まあ、自然になんかそういうことを、まあ、忘れたりとか、良くなったりっていうことで、まあ、ただ平気にはなってきたんですけど、うん、本当になんていうんですかね、そういう意味では、本当こう、学生時代、青春時代って言われる時期が、うん、まあ本当に中学ぐらいもそうでしたけど、そんなにこう楽しいって期間ではなかった記憶は、すごくあるんですよね。
なるほど。
まあそんなことがあって、で、やっぱり自分にも自信が持てないし、まあ何か成果出すってこともなかったので、
うん、
どちらかというと、 まあ、劣等感の塊でもありましたしね。でも、まあ、まあ正直言ってしまうと、でもそんな劣等感の塊で何かできるっていう自分が自信がないにもかかわらず、うん、どっか心の中では自分はものすごい人間なはずだみたいな、うん、まあそんなちょっと傲慢な自分、なんか心の中の自分もいたりして、
うんうん
うん、でだからまあなんですかね、そういう弱い自分と、なんかその割にはその
頃で自信満々な部分があって、
そうですね、なんか自分はすごい人間だみたいなところが、
うんう
ん、なんでかわかんないんですけどあったんですよね。
うん、
いわゆるノストラダムスの大予言とかあったじゃないですか。
はいはい。
はい、世界は終わる
2000年、
ね、そうですね、2000年前にして終わるみたいなのがあった時にも、うん、なんかこう自分なりに考えて、
うん、
これなんかこう救世主メシアが現れるみたいな、
うん、
まあそんな話もあって、
うん、
それって自分じゃないかなとか、
うん、
わけわかんないことか。
なるほどね。いやでも、感覚的にはね、僕すごいわかる。
そうですね。で、そんな感じでこう過ごしてたので、やっぱりもう自分もそのままじゃいけないなっていうのはどっかに感じながらも、でも変化を起こせなくて、うん、で、まあ高校の時も、そうですね、まあそんなに何か、自分の中で楽しかった出来事もなかったですね。で、そう知るうちに、まあ、まあ大学に進学するってなった時に、やっぱりちょっと環境を変えて、まあ自分を変えたいなっていうか、自分のやっぱり人生なんかこう変化を起こしたいなっていうところで、
うん、
実は田舎は広島なんですけど、
はい、
広島から出ようというのがあって、うん、で、東京の大学の方に進学をして、
うん、
で、そこからもう、なんかこう生まれ変わろうとも自分なりにこう必死だったんですよね。
なるほど。
で、だから積極的にこう、それまではまあ自信もなかったし、
うん、
なので自分から積極的に友達を作ろうとかそういうこともあまりしなかったんですけど、
うん、
大学入ってやっぱ環境変わってなんかこうしなきゃいけないと、
うん、
で今までの過去の自分のことを知ってる人は新しい世界ではいないので、
うんうん、
じゃあちょっとそれを機会にこう生まれ変わろうみたいな、
うん、
まあ、そんなことも自分の中で思ってですね、
うんうん、
で、まあ、自分から積極的に、まあ、明るく話しかけたり、なんかこう、チャレンジしたりみたいなことをするように、大学の時にはなってですね。
すごいな。それってもう、自分で決めてそうするって、決めただけ。
そうですね。
ある意味、
そうですね。まあ、勇気がいりましたよね、
今
ま
で。相当勇気いるでしょ、だって。
そうですね。もう、だからもう、環境が変わって、もう、リセットできたって、もう自分で思い込んだんですよね。もう、自分の過去を知らない人ばかりだから。
うん、
だから、という意味で、
い
えいえ、でもそれはもう変わりきれてなかったですよね。まあ、自分から言うと、もうそういう形で、まあ自分っていうのを変わりたいっていう、やっぱり願望がやっぱり強かったので、
うん、
なので、積極的に話はかけていったんですけど、うん、どうしても、やっぱりこの、まあ先ほど言ったように、まあ人ですからね、今となったら、もうそれは全然受け止められるんですけど、
うん、
まあ、その天使的な心もあったり悪魔的な心もあったり、まあ、いろんな心が、まあ、人だから湧いてくるじゃないですか。でもそういうマイナス的な気持ちって持っちゃいけないっていうふうに、うん、まあ、なんか思ってたんですよね、
うん、
でやっぱりそういう気持ちを悟られたら、やっぱり友達にも愛想尽かされるだろうし、
うん、
まあ、自分のことを多分好いてはくれない、まあ、友達になってくれないとかっていうことをやっぱり変にこう考えすぎてたので、
うん、
だから、まあ、いい人にならなきゃいけないっていうか、うん、あ、なんか、藤中ってすごいよねっていう人にならなきゃいけないっていう、うん、ちょっとこう、決まりすぎてた感じがありますよね。
うん、
はい。なので、まあ、積極的に明るくみたいな感じには、自分なりにこう変化は作ってたんですけど、
うん、
どっかしらでこう、無理をしてるというか、
うんうん、
まあ、本当はこう思ってんだけど、周りの友達のこの人がこういう考えだから、じゃあそれに反対するようなことは言わない方がいいんじゃないかとか、
うん
うん、だから自分が思ってることとはこう何ですかね、本音でこうあまりこうぶつかり合えないというか、
なるほど、
うん、表面上合わせてるっていうようなことがあったんですよね、
うん、
で、まあ、 あ、こんなちょっと一方的に喋って大丈夫ですか、ね、
いいです、いいです。すごい面白いです。
大丈夫ですか、
ね、うん、聞き入っちゃってました。
はい。で、まあ、そんなことが、まあ、大学時代あって、
うん、
そうこうしてるうちに、まあ、大学、まあ、4年の時に、まあ、母親が、まあ、病気でですね、うん、で、まあ、病気っていうのは、まあ、肺がんだったので、まあ、52っていう若さだったんですけど、まあ、割合やはりこう進行が早くて、
はい、
まあ、卒業する前に亡くなったんですけどね。
あ、そうだったんですか。
やっぱりそういう時の、まあ、なんかね、ショックっていうのも、まあ、あったはあったんですけどね。まあ、それまで、私はそういう病気がちでいたんですけど、
うん、
母親は、全然もう健康を絵に描いたような人だったので。
あ、そうだったんですね。
はい、ほとんど病気もしない。で、風邪をたまに珍しく引いたかなと思っても、まあ、病院なんか行かずに、もうなんか気合で治しちゃうみたいな。
へ、
人でですね、まあ、本当にこう、かなりエネルギッシュで、まあ、自分で美容師だったんですけど、
うん、
まあ、美容師で、自分の店を持ってやって。
いや、本当にエネルギッシュなんですね。
そうですね。でも、家事はちゃんとやるみたいな。
う
ん、
うお、すごいな。
っていうところで、まあ、自分の本当にその店を持ちながら、まあ、本当にこう家事もやるっていうような人だったんですね。
お母様の年代でそれって相当すごいですよね。
そう、そうです
ね。今でこそね、そういう人いるかもしれないけど。はぁ、あ。
はい、
うんうん、
でもまあそんなやっぱり母親だったんですけど、まあまあだから、まあ、最初はなんかこう咳が止まらないっていうことがあったらしいんですが、
はい、
ただまあ病院行かずに、まあ大丈夫だろうということで、まあ多分ほっといたんですよね、
うん、
でもまああまりにも止まらない、咳が止まらないっていうこと で、
うん、
で最初まあ病院行ったら、まあ、最初は風邪じゃないかって言って、風邪を、薬をもらって、まあ飲んでたらしいんですけど、
うん、
でも、それでも、まあ全然、なんか一向に良くならないし、というところで、ちょっと詳しく検査をしたら、もう肺がんの末期だったと。でも気づいた時には、もう、ちょっと手の施しようがなかったというところで、はい。で、まあ、それはもう、父親から電話があって、まあ当時、まあ大学で上京してきてましたので、
うん、
父親から電話があって、で実はこうでっていう話を、まあ、聞いてですね、
はい、
本当にこう、まあ、信じられなかったですけどね。でもそういうことでっていうことを、聞かされて、でもその当時は、まあ、父親もいろいろ調べたらしいんですよね、まあ、末期のがんの人に家族が、まあ、家族がそうなった時にどうすべきか、告知をすべきなのか、告知をしないべきなのか、っていうのは、いろいろこう分かれるところだと思うんですけど、まあ、うちの父親が出した結論は、まあ、告知をしないってことだったんですね。っていうのは、多少でも治療する見込みがあれば、まあ、告知をして、頑張ろうよ、戦おうよっていうこともあったらしいんですけど、もうその時お手上げだったらしいんですよね、まあ、病院医療では。だからまあお手上げ状態でやっぱりその見込みがないっていうところに告知っていうのはやっぱりその命を縮めるっていうことを、まあ、父親はまあいろんなことを調べて聞いたりして、
うん、
決断したみたいで、
なるほど、
やっぱり本人には言わないというところで、うん、でまあ、そういうこともあったので、まあ、母親自身はでももう気づいてたとは思うんですけどね、ただやっぱり、じゃあこちらから言うっていうことも、まあ、できなかったので、
はい、
で、まあ自分が、本当にこう、何ができるかなっても、やっぱり、何も、やっぱりできなかったですからね。
うん、
まあ今となってはですね、
うん、
まあ、今となってはもう、いろいろ方法論あるなってわかるんですけど、
うん、
その当時は私も別に健康に詳しいわけでも、その医療に詳しいわけでもなかったので、
はい、
そうですね、まあやっぱり最新の、まあ、がんの専門医とか、まあ、そういうところが、やっぱりダメですって言ったらもう、
うん、
ダメなんだろうなとしか、まあ、
言え
なくて、
うん、
ただでも、そうですね、まあ、一応やっぱりその家は、まあ、仏教徒でしたから、
うん、
仏教徒って言っても、まあ、 してあげるわけではないですけど、
はい、
ただでも少しでも望みをっていうことで、まあ、実は、まあ、奇跡が起こるかもしれないっていうちょっと望みも自分の中で持ってです、はい、で、やっぱり母親の病気が治ればいいなっていうことで、
はい、
こうずっと祈ってたんですよね。でもなかなか病気が回復したっていう形にはならない。だからまあ1時間祈ってダメなら、じゃあ2時間祈ってダメなら3時間みたいな感じで、かなりやったこともあるんですけど、一向に良くならないっていうことで、で、まあやっぱりついには、まあ諦めたというか、まあ、祈っても、ダメなのかなっていうところで、まあ諦めざるを得なかったっていうこともあって、まあそれで、確かにもう自分の無力感っていうのも、その中で、まあ、意識はしてなかったですけど、やっぱり自分の中ですごく強く、あったと思うんですね。で、今まで自分の人生において何かを成し遂げたとか、やりきったとか、何か諦めずにとかっていうことが、まるで自分の人生経験でもなかったので、だから、最後の最後までというよりも、途中でどうしてもこう諦めてしまうというか、そういうのがやっぱりあったんですよね。まあ、そういうことがまあ大学卒業する前にあって、で、まあ、自分がまあ社会人になって、まあ、サラリーマン最初やってたんですけど、
はい、
でそういう中で、まあ、私もそういう、まあ、喘息とか、まあ、いろんな、まあ、病気をしてましたので、ある時、まあ、社会人になってですね、まあ、自分がこう病気でもうこれ死ぬかもっていう、こう思うような、瞬間というか時期があってですね、
そうなんですか、藤山さんご自身のことは
私自身がもう あったんですね。
おお、
まあ、22ぐらい23か23ぐらいの時なんですけど、
ほお、
はい、でその時にいろいろこう考えたんですね。まあよく聞く話なんですけど、まあ、こう自分がこう死ぬかも、まあもう死ぬんだろうなっていう時に、なんかこう、過去の人生がこう走馬灯のようにこう、
はいはい、
流れてくるみたいな、それをまさにこう経験したんですね。
おお、そうなんですね。
はい。でもまあ23ぐらいですから、
うん、
まあそんなに過去っつったって、まあ20数年の、
いやいやいやいや、20数年の過去ってすごいですよ。
はい。で、
それが何、文字通りその瞬間的にバーッと見えたみたいな、そういう体験なんですか。
そうですね。こうバーッとこう見えて、で、自分の中でこう考えたんですよね。考えさせられたというか、
はい、
で
それなんていうか、もう本当にこう死にそうになった瞬間みたいなのがあって、その時に臨死体験みたいな意味ですか。
そうですね。でだから他の人からすると死にそうかどうか、科学的に言うと死にそうかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、
なるほど、
うん、自分の中としてはもうこれダメだなっていうか、
うんうん、なるほどね、はははは
っていうことがあってですね、はい、でもう考えたですね、多分こんな長くは生きれないかもしれないみたいな瞬間があって。で、その時に、思ったのは、なんかこう、やっぱり自分の人生って中途半端だったなっていうか、で、本当にその、先ほどもちょっと話したんですけど、なんかこう、自分でいい人みたいなことで一生懸命頑張ってきながら、でも、なんか心の中では、なんかすごく醜いことも考えたり、
ま
あ、真なことも考えたり、
うん、
だから、こんな、なんか中身、こんな、なんかむちゃくちゃなこととかいろんなことを考えながらも、なんかいい人みたいな感じで、こう周りと、なんですかね、まあ無理にこう対立することもなく、なんか無難に過ごせばいいや、みたいなところで、やってきて、
うん
うん、で、じゃあ何か人のために何かやったかっていうことも、まるでないですし、って思ったときに、
うん、
すごいなんかこう虚しくなってきて、じゃあ自分がこの、まあ、このまま死んだとしたら一体どれくらいの人が悲しんでくれるかなって単純に思ったんですよね。
ほうほうほう。
でそれを思ったら多分誰もいないなと思ったんですよ。
へえ。
誰もいない、こんな人間を悲しんでくれる人なんて誰もいない、多分亡くなってもまあ、忘れ去られて、そのまま多分世界は動き出すんだろうな、ぐらい。
おー、インパクトありません、それは。
思ってですね。
うん、
でも、まあ、二日目で、その、親とか兄弟とか、やっぱこう、近いところは、
はい、
まあ、それでも悲しんでくれるって、
うん、
まあ、それあるじゃないですか。
うんうん、
やっぱりそういうところにも考えたんですね。で、でもそこでものすごい自分だからマイナスに向いてたので、
うん、
親とか兄弟もどうだろうなって思った時に、
うん、
親とか兄弟が自分にすごく愛情を注いでくれるのは、
うん、
自分がやっぱり純粋ないい子だ、まあ、いい人間だって思ってるからじゃないかなと思って、
ほうほうほう、
この自分の中身すべてをこうさらけ出して分かった時に、
うん、
こんな息子、まあ、親からしたらこんな息子じゃダメだよなとかって思われるんじゃないかなと、
うんうんうん
うん、っていうふうに考え始めたら、
うん、
そうか、親とか兄弟でさえ多分自分が死んでも悲しんでもくれないだろうなっていう、ただもうますますこう虚しくなってきて、
うん、
で
なかなか険しいことやってますね。
そうですね。でもう本当に恐怖です。
そうですよね。
はい、本当に恐怖で、で本当にまあこのことを話すりするのもまあ恥ずかしい話なんですけど、でも本当にそこでいや行きたいと思ったんですね。純粋に怖いから行きたいなと、
うん
うん、で、やっぱりこう、まあ、命乞いじゃないですけど、うん、そういうことをこう自分の心の中で思いっきりしたんですよね。
うん、
まあ、神様、仏様、まあ、そういうのがいるのかどうかって、まあ、そんな次元ではなくて、もう本当に、もしいたら、みたいな。
うん、
まあ、いたら、でもいなくても、まあ、とにかく。
何かにすがりたいっていうか。
そうですね、
うん。
自分の命を助けてくれと。
うん、
助けてほしいと、
うん。
で、もっと生きたいと。
うん、
今のまま死ぬんじゃ嫌だと、
うん、
いうところで助けてくださいっていうか、まあ、そんな感じでこう祈ってたんですよね、
うん
うん、でそのためにはもう何でもしますみたいな、
うん、
っていうこともこう必死にこう祈ってたりしたんですけど、
何なんだろう、僕今これ聞いててね、もうほとんど泣きそうな感じになるんですけれども、すいません、続けてください。
はい、
うん、
でやっぱり酔ってたんですけど、
うん、
でもそこでもやっぱり諦める心、中途半端なまだ自分が来たんですよね、
うん、
やっぱりでもそんなことを、そんな虫のいい話、
うん、
まあ、多分神様のとこには届かないだろうなっていう、うん、まあ、自分がそんな生き方をしてきたので、
うん、
そんな結末になってるんだろうなっていうような感じで、
うん、
冷めた見方も自分でしたりして、
はい、
まあ、そんな都合のいい話はないなみたいな感じで、やっぱりその祈ることも、もう命乞いすることも、なんかこうちょっと諦めてたみたいな、そんな感じになってる時にですね、
うん、
まあ、実はまあある人がいて、
はい、
まあ、その人はまあその会社のまあ先輩だったんですよね。で、まあ、普段からすごく嫌な先輩だったんですね。っていうか、何ですかね、何かっていうと、いたずらするわけですよ。
いたずら、
仕事中にもちょっかい出したりし、なんかこう、いたずらしてくるわけですよ。
へぇ。
で、なんかこう、私は怒らせるのを楽しむみたいな。
はははは。ちょっとからかうような感じで。
そうですね。そんな感じの人だったんですよね。
嫌な感じですね。
いや、嫌だったんですよ。その人と関わりたくないみたいな。そんな感じの人だったんですよね。
お
ただ、まあ、後から考えると、うん、まあ、なんかすごく、まあ、意味があるというか、意味のある出会いで、
うん、
で、まあ、そこまでその人は計算してたかどうかわかんないですけど、
うん、
多分私がそういうふうに、いい人でいようっていうことを、やっぱりやってるから、
うん、
だから、本音をわざと怒らせて出そうと。
うん、
してくれたとも思えるんですけど、それはちょっとわからないんですよね。
うん、
でも、まあ、そういう人がいて、で、まあ、その会社に入った時に、こう、同じ、まあ、寮で、
はい、
同じ部屋でこう生活してた時期もあったので、嫌だったんですよね。まあ、
結構、それだけでも嫌だ。
ね、だから、細かい話で言うと、もう、いろいろありとあらゆるところで仕事場でもそうしますし、
うん、
海行っても、その、飲んでる、こう、ビールに、こう、目薬入れたりとか、で、何度も飲んでたら気持ち悪くなって吐いたりとか、目薬入れたからとか、いろいろ。
むちゃくちゃだった
。まあ、いろいろあったんですけどね。
はい。
あとはもう、花火を、こう、火つけたのをこっちに投げられたりとか。これ子供がやりたくなると思う。 ていう、まあ、そんなこともあったりとか、うん、まあ、そんな先輩だったんですけど、うん、でもまあ、そういう形で、まあ、自分がまあもう死ぬかもって言ったときにこう、まあ、寝てたときにですね、うん、まあ、ちょっと、まあ、見舞いというか、まあ、ちょっと来てくれてですね、で、まあ、その、まあ、話して、で、わしもまあ、かなり、まあ、もう弱、気持ちが弱っちゃってたんで、うんうん、まあ、いろいろもう、現状とか、まあ、自分はこう思ってるみたいなことも、こう、いろいろこう話をしたんですよね。うん、そしたら、まあ、あれだけ嫌だと思ってた人だったんですけど、うん、いきなりこう、まあ、なんですかね、すごく感謝してるんですけど、その時にかけてくれた言葉が、うん、いや、お前、諦めんなと。
うん、
お前、まだ死んでないじゃないかと。
うん、
死んでもいないのに、死んだようなことも考えるなと。
うん、
まだ死んでないんだから、お前、祈ってるんだろと、
うん。
祈ってみたんだろと。だったら、まだ祈れよと。で、自分も祈るから、
うん、
一緒に祈ろうって言ってくれたんですよ。で、その時に、うん、まあ、一緒に祈ったりもしたんですけどね。で、まあ、それがあったからかどうかわからないんですけど、まあ、結果的に、うん、まあ、今、ラジオで喋ってるということは、まあ、命が死ななくて済んだということなんですけど、
うん、
まあ、まあ、気は回復したんですけどね。で、死ななくても済んだんですけど、でも、その時の、やっぱり、なんですかね、やっぱり、こう、人をこう信じる心っていうか、人との、この縁とかパワーっていうんですかね、
うん、
それを本当にそのすごく感じて、
うん、
それがだから今の私のすごくなんか基本になってるじゃなってるんですね、
うん、
今私がこう、まあ、もちろんたくさんに紹介していただいて病院を3つ立ち上げたりとか、はい、まあ、医療を改革したりとかしたいっていうのもあるんですけど、
うん、
一番目指してるのは本当にその自分らしく生きられる人、
うん、
自分らしく自立して自由で、
うん、
本当に人生って楽しいなって生まれてきて本当に良かったって本当にこう心底思えて人生を謳歌できる人、
うん、
それをやっぱり一人でも増やしたいなっていうのが、まあ、実は究極的な私のミッションというか、
うん、
まあ、目的なんですね、
うん、
でそのためにはやっぱり何が必要か自分らしく生きるとか思い切って自分の人生を生きるためにやっぱり必要なことって、うん、やっぱり周りの人の縁だっていうのはすごく私も気づいてですね。
なるほど。
はい。やっぱりこう自分がこう何でもこうさらけ出した時に、
うん、
ちゃんと受け止めてくれる人がいるっていうことがやっぱり大事ですし、
うん、
だからこそ自分が出せるし自分らしくなれるっていうのもあるなっていうのも、まあ、自分のこれ、まあ、実体験として感じてて。
なるほど。
やっぱりその、まあ、無条件で愛するとかっていうこともそうですし、
うん、
まあ、無条件にその相手のことを信じてあげるっていうこともそうですし、
うんうん、
まあ、そういうことがやっぱり大事だな、まあ、単純なんですけどね、まあ、
うん、
そういうことが大事だなと、
うん、
それで、まあ、私はだからそういうことが、まあ、本当に基本としてあるので、自分は本当にその一人一人の可能性を本当に無限の可能性を信じたいなと、
うん、
で無限の可能性をこう引き出せるお手伝いができたらいいなっていうのが、
うん、
まあ、自分が今心がけてることなんですけど、やっぱりそこの根本になった経験っていうのはその先輩との経験なんですね。
そうなんですね。
はい。結局その先輩っていうのは自分自身がもう命ダメだって自分の命を諦めてたわけですよね、その当時っていうのは、
うんうんうん、
私自身が私の命を諦めてたんですけど、うん、でも、その先輩は諦めなかったんですね。
うん、
まだ死んでないじゃないかと、
うん。
諦めなかったんですよ。だから私も、まあ、知らないうちに、まあ、その先輩の言葉があったからそうしたっていうわけじゃないんですけど、
うん、
知らないうちにそういう、まあ、生き方をしてるっていうのが、やっぱり後になって気づきましたけどね。
うん、
だから自分は、だから、その、本人が、まあ、自分はダメかもとか、こんなものしかないとか、こんな能力しかないとか、自分にはこれぐらいしかできないとか、っていう人がいたとしても、
うん、
自分は、まあ、その人の可能性、気づいてない可能性をやっぱり信じてあげて、
うん、
その、ありのままの、本当にその人が持っている、普通の力というか、
うん、
普通のなんか、その、なんですかね、まあ、持っているものを、出すってことがパワフルですし、
うん、
まあ、その人が本当にこう豊かで幸せに生きられることだと思ってますので、
うん、
じゃあそれをこうお手伝いしたいなというのがですね、 ある体験ですね。
そうなんですね。
はい。
そこに、それがあるのだっていうことを本人以上に藤中さんはもう深く確信しながら関わってるわけですね。
そうですね。
うん。
ね、はい。
うん。
そんなことがあって、で、その第二の人生、まあ自分にとってはまあ第二の人生みたいなので、うん、
そっから始まったわけだ。
選んだのが、まあ、医療業界に転職してっていうところなんですね。
うん、それなんで医療業界だったんですか？
そうですね、それもですね、うん、まあ一つに、やっぱりこう自分自身が、まあ、病気とかいろいろ抱えてたっていうこともありましたし、だから、あとはまあ母親をやっぱり肺がんで亡くしてたっていうのもありましたし、
うん
うん、まあ、いろんなその条件が重なって、やっぱりまあ医療かなみたいな形になってですね、
うんうん、
で、まあ、自分にできるなんて思ってなかったんですけどね。自分にできるなんていうのは思ってなかったんですけど、
お
コミュニケーションもそんなに得意じゃなかったですし。
あ、そうなんですか。
ええ
ー。はあ、今となっては全く想像つかないですけどね。でもそうなんですね、きっと。
そうですね。本当にですね、人としてなんかこうしたいとか、まあ優しい気持ちは、まあ前からもちろんあったんですけど、
うん、
でも、なんかこう表現できないんですね。なんか、うん、先ほど言ったように、こう、やっぱりこう、いい人とか、人を傷つけちゃいけないとか、
うんうん、
いい人にならなきゃいけないとか、
うん、
人に悪い気持ちにさせちゃいけないとか強すぎて、
うん、
あんまりこう会話がこう、なんですかね、こう、ストレートにこう出てこないというか、
そうだったんですね。
だからこう悩みすぎて出てこないんで、自分苦手だったんですよね。
うん、
はい。でも、そこでできるかなと思ったんですけど、うん、まあ、やっぱり、何かチャレンジしないとっていうところで、
うん、
で、まあ、医療業界に転職をして、
うん、
で、そっから看護学校にですね、
うん、
通うようになって。
あ、先に、転職が先で、その後看護師の方に。
そうですね。だからもう本当に恥ずかしい話、私は医療業界に転職した時には、
ええ、
男が、男性がその看護師って職に就けるってことすら知らなかったんですよね。で、実際に、まあだから、介護でも何かの、助手的な役割でも何でもいいから、まあなんか力になればいいと思って、
うん、
で、入ったんですけどね。ただ、入ったら、やっぱり医療って資格社会だっていうのをすごく教えられて、
うん、
で、資格を持ってないと何もできないよっていうこともほとんど教えられて、うん、
はい、
で、やっぱりその時の、まあ先生のアドバイスもあってですね、
うん、
やっぱ看護学校、看護ぐらいは取っといた方がいいというところでの、アドバイスに従って取ったのが最初なんですね。
だからそうなんだ。
はい、
え、ちょっと待ってください。医療業界にそのね、第二の人生が始まって医療業界に転職したのって、はい、差し支えなければ何歳ぐらいのところの話なんですか？
なので24ぐらいですね、ちょうど24ぐらい。
じゃあ会社員2、3年やってみたいな。
そうですね。
うん、うん。で、そっからまあ一旦転職して、その後、はい、今おっしゃったみたいに、これ資格がなきゃなかなか難しい世界だぞってことになって、ね、これで看護師取ろうって思って、
はい、はい。
取っちゃった。
そうですね、はい。
結構だって大変ですよね。
結構大変ですね。
うん、
最初はこう働きながらっていうコースの取り方だったので、
はい、
だから、本当にこう、昼間というか、午前中働いて、午後学校に行って、で、夜働いて、で、休みの日働いて、みたいな。そんな感じだったんですね。はい。まあ、それでも給料からしたら13万とか5万でしたから、恥ずかしい話、だから借金しながらもう、なんとか、食い詰めたみたいな。
はあ。
そうですね。そんな時期が資格取るまではありましたね。
そうか。
はい。
これで准看護師を、じゃあ、正看護師と。
そうですね。准看を取って、後から正看も、結局は取ったんですけど、
うん、
はい。その時、最初はもう准看を取って、
はい、
働きながら取って、という形でしたね。それで、まあ本当に、ただ、まあ資格を取って実際現場で働いてみると、
うん、
まあいろいろやっぱりこう理想としてることと現実が違うっていうのが分かってきて、 まあ、まあ、これは、まあ、あまりこう悪口としては言いたくないんですけど、
うん、
でその今の医療の世界っていうのは、まあ、ほとんどがその、まあ、一部のお医者さんが、まあ、儲かるというか、利益を取るっていう、うん、まあ、どうしてもまあそんな仕組みになってしまってて、
うんうん、
でやっぱりほとんどがまあ民間でやってる、まあ、医療法人っていうのが、実質病院を経営しているのが多いんですね。まあ、95% 以上が医療法人という形で運営している病院なんですけど、うん、
はい、
医療法人って中身知らない人が聞くと、なんか公益的な法人みたいな、
うん、
そんな印象を受けるかもしれないんですけど、
うん、
まあ、実際のところは個人でやってる親族経営なんですよね、
うん、
結局は。なのでまあ、その親族の人がっていう形にはなってるっていうのも分かってですね、
うん、
でまあ、その当時も本当に、まあ、なかなかこれ、まあ、ラジオで言っていいのかどうかっていうのもありますけど、まあ、これは、うん、もう20年前ぐらいの話ですから、
うん、
まあ、針とかですね、うん、注射針とか注射器とか、
うん、
まあ、ディスポーザブルなので、まあ、1回で使い捨てなんですよね、
う
ん、
そうですよね、
はい、でもそれ再生して何回も使ったりとかですね、
お
ー、まあ、いろいろあるわけですよね。
なるほど。
でそういうところでこうコストを削減したりとかですね、
うん
うん、本当にもう患者さんのためになってないですし、
うん、
まあ、そのご家族のためにもなってないし、
うん、
あとはまあ働いてて分かったんですけど、もう働く環境がすごく悪かったんですよね。まあ、40時間労働っていうのもほとんど合ってないようなもんでしたし、
うんうん、
結構そうですね、資格取って働いてても、まあ、年収でいうと200万とか300万ぐらいでしたから。
あ、そんなもんですか。
はい。だから。
だって普通に夜勤とかあるわけですよね。
そうですね、
うん。
そうですね。
はい。厳しい。うん、
なので、もちろんそのお礼ポンポンみたいなのがありましたからね。
うん、
もう割合こう安く抑えられちゃってるわけですね。
うん、
はい。いうのもあって、で、まあ自分も結婚して子供を持って家庭持ってっていう、やっぱり将来考えると、
はい、
これではちょっとまともに生活できないなっていうのは、
うん、
まあ、もちろんこう感じたいですね。だから、うん、そこは働く人もなんかすごく、うん、まあ、満足というか、
はい、
まあ、幸せになかなか働けないし、
うん、
で、患者さんやなんかもそうですし、
うん、
という意味でなんか医療機関、やっぱりその病気で苦しんでる人、まあ、障害で苦しんでる人のためにある医療機関がそんな状態でいいのかなっていう、
うん、
そう感じて、
うん、
で、やっぱり関わる人すべてが満足するような幸せになるような、
うん、
やっぱり医療機関であるべきじゃないかなというふうに思って、
うん、
でそれからこう転職をこう始めたんですよね。
ほう、
はい、まあ、その職場で、その職場でも一応こう言ったんですよ。
うん、
かなり何も言わないでっていうのはちょっと私的にちょっと、まあ、我慢できなくてですね。大事の人生ということで結構こう勇気を出して
、もう表裏なく行こうと
あってですね、
うん、
でやっぱちょっとおかしいなと思うことはおかしいってこう上に提言してたんですよね。
うーん、
もう上に提言してると、
うん、
もう出る杭は打たれるじゃないですけど、
はい、
かなり打たれましてですね。
うーん、
でもう当たり前にこう言ったことが次のボーナスがカットされたりとかですね。
そうなんだ。
そんなことが平気であるわけですよね。
すごいな。
はい、まあ、本当に、まあ、その病院で もあったんですけど、その何かのミスでその、まあ、病床の稼働率ですね、稼働率が、うん、まあ、一生分こう空いちゃった期間があって、
はい、
まあ、埋めてなきゃいけない、まあ、一応経営者としては全部埋めてなきゃいけないと言われてたんですけど、
うんうん、
一生とか空いちゃった時があって、
うん、でも一生って開くんじゃないですか、普通。
そうですね。まあでも、そういう時があって、
ええ。
で、その、先生の逆鱗に触れてですね、
うん。
全員カットとかですね。
へぇ
ー。そういうことがあったりとかです
ね。ほー。
で、まあ、何かっていうと、その、まあ、安い賃金、まあそういう過酷な労働で働かなきゃいけないところで、でもこっちがちょっとまともなことを言っても嫌と、
うん、
病院って大変なんだと、医療機械入れるのもお金かかるし、
うん
うん、大変なんだと、
うん、
っていうことで大変だからっていうことで、まあ、ごまかされてたんですけど、
なるほど。
でもその当時は、
うん、
まあ、まだまだなんか個人情報の保護が そんなでもない時代ですから、長者番付っていうか高額納税者って出るわけですよね、
うん、
である時にこうそれを見たらですね、
うん、
その、市町村の中でやっぱりこう、うん、上位10人みたいなの出てたんですよ、
うん、
そしたらそこの10人の中にですね、
うん、
その親族のお医者さんたちが4人占めてましてですね、
ほ
あれお金がないって言ってたのは違うんじゃないのって話をしてたですね、はい、4人もそんなに高額納税で占めてるってことは、まあ、それだけもらってるんだよねっていう話で、
うん、
やっぱり、まあ、まあうまく使われてっていうことで、まあ、終わりなのかなと。
なるほど。
ところもあって、まあ、いい、まあ、その提案をしてもやっぱり却下されるし打たれるしっていうところで、じゃあやっぱこういうところにいてもしょうがないかなと。じゃあそういうふうにもう関わる人全てが幸せになるようなそういう医療機関で働きたいと思って、じゃあそういうところがないかなと思って転職をしたんですよね、
うん、はい。
そしたらまあ転職をしても転職をしても、
うん、
本当に何ですかね、企業みんな同じだったんですよね。
うん、
深いところで言うと、表面上で言うと、こっちが良かったり、こっちが悪かったり、まあ、それはいろいろありますけど、
うんうん、
そしては、じゃあ、まあ、すべての人がまあ満足するようなっていうところには、ちょっとほど遠いかな、というところで、
うん。そして目指してもいないと。
そうですね。うん、そうですね。はい。で、まあ、本当に恥ずかしい話で、もう、5箇所、6箇所転職をしましたね。
へ
ぇ。でも、やっぱり同じで、
うん、
で先がもう見えないなと。
それ転職するときは一応は、あ、ここはもしかしたらっていうふうに思って転職するんですよね。
一応、はい、そうですね。
そうですよね。
面接のときには、そういう形で。
うん。だからなんかそれなりに、こう、希望が見えそうなところに、何箇所か、6箇所も転職したけれども、やっぱり、本質的には変わらなかった。は
い、そうですね。
うん。はい、なるほど。
まあ、そこをしているうちに、まあ、これも人の縁でですね、まあ、これからまさに病院を立ち上げるっていうところの話が、実は入ってきてですね、じゃあこれから立ち上げるっていうところがあるんだとしたら、
うん、
もしそこに参加できれば、
うん、
まあ、自分の意見が取り入れてくれれば、
うんうんうん、
自分こうゼロからですからね、
うん
うん、いい病院が作れるんじゃないかと。
うん、
というところで、なんとかそこの立ち上げのその準備室を探して、
うん、
で、まあ面接に行ったんですよね。
面
接に行ったら、まあ、それで、オーナーであるその先生とですね、面談して、うん、で、ものすごく、まあ、情熱的で、
うん、
話してる限りは、まあ、すごくこの地域の医療のために頑張るって先生だったので、
うん、
じゃあこの先生とだったらやっぱり理想的な病院ができるかもしれない、
うん、
っていうことで、
うん、
じゃあそこの準備室に入ろうというふうに決めてですね、
はい、
最初はですね、だから、まあ、多少ないともその準備室っていう形でこれが立ち上げようっていう感じで許可は出てたところだったので、
うん、
当然、その立ち上げに関するプロがいて、
うん、
準備してる人がいてというのが私の頭の中であったので、
うん、
だからこう自分が行ったらそこで学べるなと思ったんですね。
うんうんうん、
立ち上げも学べるし、
うん、
まあ、一からやっぱり理想の病院作れると思って、
うん、
で、いざこう入ってみたら、
うん、
いなかったんですよ、誰も。立ち上げられる人が。
そうだったんですね。いや、どういう展開になるんだろうと思って聞いてたら。
ええ。なんで、いつの間にか自分が全部調べながら勉強しながらもうその場でもうやらなきゃいけなかった。
こんなはずじゃなかった。
はい、
うん。
こんなはずじゃなかったんですけど。まあでも逆にまあ自分が、やれるっていうことでまあやりがいもまあ感じてですね。やっぱり理想的な病院が作れるかもしれないっていうところにすごくモチベーションがあったので。
うん、
なので、まあ、多少、もうその時はもう本当に大変でしたけどね。やっぱり、ほとんど家にも帰れなかったですし。はい。時給で計算する。まあ、準備室だから給料もそんなに悪かった。十数万しか出なかったんですけど。でも、もう、休みなくて、
うん、
朝、6時、7時からやって、帰るのが1時、2時とか。
すごい。
そんな感じですね。ほとんどなんか、 病院とか準備室に住んでるみたいな、
そんな感じ。そうですよね。もう、あと追い込みだからみたいな期間がずっとついたってわけですね。
そうですね。だから、会員前の3ヶ月っていうのは、ほぼその状態でしたね。
3ヶ月それ続けたんですね。
はい、3ヶ月その状態で続いてましたね。だから、まあその時、もちろん結婚して、かみさんいたんですけど、かなりやばい状態ですね。まあ当たり前なんですけど、やばい状態で。まあ、今でも覚えてるんですけど、ちょうどその時に、9.11 のテロがあったんですよ。
おうほうほう。
ジェット機がこう、はい、突っ込むって、あったじゃないですか。
うんうん、
あのニュースを知ったの3日後だったんですね。
それは相当異常だ。
はい。あれってすごく衝撃的で、もう、
その日のうちに世界中が知ったぐらいな勢いでしたけどね。うん。
そうですよね。でも、うん、私はずっとそんな状態だったので、知らなかったんですよね。
本当ですか。
はい。で、なんで知ったかっていうと、そのたまたまこう、打ち合わせの業者さんとかと、
うん、
そのまあ3日後ぐらいにこう話したときに、うん、あれすごかったですよねって話になったときに、
うん、
何がですかって。話になって、いや、実はこう、こうで、みたいな。
はぁ、
みたいな。
そりゃよっぽどだ。
はい。っていうのが、まあ今でもまあ覚えてるぐらいですよね。まあ、そんなことがあってですね。本当にその、なんていうんですかね、まあ病院を立ち上げることができて、うん、まあ苦労したんですけど、立ち上げることができて。
うん、
で、じゃあ、理想の病院やっていこうと。思ったらですね、まあ、その先生が、ちょっとやっぱりワンマンだったんですね。まあ、演出でっていうところですごく情熱持ってたらよかったんですけど、すごくワンマンでですね。で、だんだんだんだんこう、実際にこう、病院が動いてくると、
はい、
やっぱり忙しくなってた、余裕がなくなってきちゃったんですね。
うん、
で、もう患者さんに対してもなんかこう、暴言吐いたりとか、
うん、
女性のスタッフに対してセクハラしたりとかですね。
うん、
ただまあ、しまいには、まあ、その、不正請求をするっていうことをしようとしたりっていうことで、ちょっと、さすがに、我慢ができなくなって喧嘩になってしまってですね。で、そこをこう、離れざるを得なかったというところで、まあ、本当にこう、命がけで立ち上げた最初の病院だったんですけど、
そうっすよね。
ちょっとそこをもう、諦めざるを得なかったと。
なるほど。
というような感じになってですね。
それはしんどかったですね。
そうですね。その時にもう、身も心も本当にもう憔悴した感じだったんですけど、ただ、まあ、そこでまた希望だったのは、
うん、
まあ、そういう理想的な病院作ろうっていうのは、まあ、私もこう言ってたので、
うん、
まあ、少なからずともそれに賛同してくれる、まあ、仲間ができたんですよね。で、お医者さんはなかなかそういう仲間ってできなかったんですけど、
うん、
それはいなかったんですけどね。でも、まあ、他のスタッフで、そういう、仲間ができたので、
うん、
まあ、もう一度、病院を、立ち上げようじゃないか、っていうことになってですね、
うん、
じゃあ病院立ち上げてみようと、いうことで、ただ、まあ、お医者さんが、まあ、いなきゃいけないね、というところではあったので、
はい、
そうしないと結局は、法的にちょっと無理なんですが、じゃあ、まあ、誰か立てなきゃいけないと。ということで、でも、そういう理念に賛同してくれるドクターは知り合いにいなかったので、
うん、
かといって、始めなければ何も始まらないっていうで、うん。なので、まあ、ちょっと知り合い通じて医者を紹介していただいて、うん、でもそのお医者さんが最初会って話をしたときに、ものすごい、その一番最初のドクターと比べて、
うん、
180度変わって、その逆の人だったんですよ。すごくおとなしくて、
はい。
すんごい静かな。もう優しそうな感じの人だったんですね。
お
う。あ、この先生とだったらうまくやっていけるんじゃないかと。
うんうん。
最初はもうすごくバイタリティ溢れて、すごくワンマンな先生だったんで、
うん、
よくも悪くもですよね。
うん。
2件目はそんな先生だったんで、この先生とだったら大丈夫じゃないかって思って、まあ立ち上げをして。最初1件目で苦労したんですけど、まあ、何が良かったかっていうと、自分が全部立ち上げのノウハウを自分で身に染みて習得できたっていうことなんですよね。
うんうんうん、
あ、そこで病院ってこういうふうにすれば立ち上がるんだな、 こういうふうな段取りをすれば可能なんだなっていうのが分かってきて、
うんうん、
で、まあ、それを持って、まあ、2軒目の立ち上げをし始めるわけですね。
はい、
で、まあ、2軒目の病院もまあそんな感じでやってきたんですけど、うん、まあ、結論から言うとですね、まあ、そこの病院もた、まあ、無事に、まあ、いろいろ苦労しながらですね、
はい、
まあ、いろいろあるんですけど、まあ、苦労しながら立ち上がった時に、
はい、
何が分かったかというと、その2軒目の先生がですね、
うん、
全く働かない先生だっていうことが
分かって
、おとなしくって、まあ、静かでよかったんですけど、
うん、
働かなかったんですね。
なるほど。
で、患者さんが急変してますって言っても、
うん、
院長室で昼寝してたり、パソコンしてたり。
はぁ、
もう、本当に紳士じゃないんですね。
うん、
特に高齢者っていう、まあ、2軒目が高齢者の専門の、まあ、認証の病院だったので、はい、まあ、1軒目が救急の病院だったんですけど、
うん、
1軒目は高齢者っていう病院だったので、
はい、
まあ、わかんないですけどね、その先生の中にはどうせ高齢者で死んでしまうんだから、別にそんなに、見なくてもっていう気持ちがあったのかどうかわからないんですけど、
うん、
もう本当にこう見ようとしないですね。
うん、
で、まあ、外来の患者さんにしても、
うん、
なんかちょっと5人とか10人来たらもう疲れた、これ以上見るのは嫌だみたいな、そんな。
なるほど。
で、ね、でやっぱりあまりにもこう働かないんで、
うん、
働いてくださいと、
うん、
まあ、普通のことですけど、
うん、
まあ、私の方から言ってたら、まあ、それがなんか面白くなかったみたいで。
うん、
で、まあ、まあ私を追い出すみたいな感じ。まあちょっと出されるみたいな、そんな感じになったんですね。こちら側がこう立ち上げて、
うん、
まあ資金も作ったり、
うん、
あとはその先生、まあ、後から気づいたらもう、まあ、まあ、そうだなと思うんですけど、
うん、
その先生が実は、その病院に参画する前にクリニックをやってたんですけど、
はい、
そのクリニックが赤字だったんですよね。
うーん、
で、赤字の補填を、まあ、こっちがしてあげたり、
うんうん、
してたんですけど、
うん、
まあ、結局のところは、まあ、追い出されるみたいな。
うーん、
もう、本当に体力消耗して、もう、本当に自分のエネルギーをかけて立ち上げてきたところがもう1軒目も2軒目もダメで、
うん、
っていうところだったんですけど、
ほ
ー、そこにまた3度目の正直でっていう、まあ、話があって、
ええ、
で、それが今やってる、まあ、今経営してる病院なんですけど、ね、3度目の正直の病院は、まあ、今6年目を迎えて、まあ、徐々に順調にそういう、まあ、理想的なところに向かってはいるんですけど、
すごい。ちょっと待ってください。そのね、2回もそんな、なんていうか、すべてを失うぐらいな、
そうですね。
ことがあって、
はい、
そうですね、それでも3回目やろうっていうふうに思えたのはなんでなんですか？
そうですね。まあ、それが、なんでしょうね。導きもあったでしょうし、やっぱり自分の、まあ、意地もあったのかもしれないですよね。だから2軒目立ち上げた時にもう、本当体力使うので立ち上げ、本当にその、もうこれじゃ無理だなって思ったんですよ。もう二度と立ち上げしないだろうなって2件目立ち上げた時も思ったんですけど。
うん。ですよね。いや、そのぐらいのことですよ。だったら、ずっと考えても、
はい。そうなんですね。でも、まあ、立ち上げてましたね。まあ、やっぱりその時にも、やっぱり仲間ができてましたし、
うん、
じゃあ本当にじゃあ、みんなで協力してやるみたいなところで、
うん、
で、まあ、本気のメンバーが集まらなければ、
うん、
やっぱり生半可じゃもう無理だなって3軒目は思ってたので、うん、私たちも、
うん。
だからでも、そんな時に、まあ一緒にやろうよっていう、やっぱり仲間がいましたから、
うん、
じゃあ、やっぱり自分がじゃあ、ちょっとまた、一肌脱いでみたいな感じで、やろうか。
凄まじいな。この辺の謎を解明したいです。なんでそんなことが可能なのかっていうか、でも一つには今おっしゃってたみたいに、その、お仲間がいたんですね。
そうですね。
うん、信頼できるっていうか、同じ目的をこう本当に分かち合ってる仲間っていうか。
そうですね。
人
間は一人では何もできないとは思いますよね。はい、
そうかそうか、一番最初の先輩の話とも繋がるわけですね。そのご縁っていうことが、人を動かしていくっていうか。
そうですね。 なので、まあ確かに、だからまあゼロに全部戻ってから、だからまあ病院立ち上げて、その展開でこう、増やしていって、何件も立ち上げてるっていう人はいると思うんですけど、まあ一件立ち上げて、またゼロになって、また立ち上げて、またゼロになってっていうことを、何回やったっていうのは多分あんまりいない。
多分いないでしょう。日本の歴史上、藤中さんだけなんじゃないですか。
そう思うんですね。でも、まあ3度できたんだから、これまぐれじゃないなっていうのは自分でも思うんですよね。
いや、そりゃそうだ。そうやって、もう何度もやってるうちに、
はい、
例えばその、業者さんとかともパイプができてってるんですよね、おそらく。
そうですね。やはり、そこでやっぱり3件目やるときも、やっぱりお金も自分でもなかったんですけど、まあ藤中さんがやるならお金協力するよっていう人も出てきてくれてましたから、そういうのも大きかったですよね。なので、
それはそれまでの藤中さんのやり方っていうか、を見ててくれた人たちっていう。
そうですね。だから、例えば、1件目、2件目ではお付き合いできなかったけど、お付き合いできなかったけどっていうのは、やっぱり今、多分、私やその私のが立ち上げようとしている病院のことを、どうしてもやっぱり信頼しきれてなかったと、あったと思うんですよね。やっぱり医者でもなくて、そんな人が、本当に病院を立ち上げられるんだろうか、みたいな、っていうところで力になってなかった人も、実は3件目になって、いや、2件目で、力になりたかったけど、やっぱりその、最終的な上司の許可が下りずにとか、デザインが下りずに協力できなかったけどと。でも、今度はやらせてくださいっていうような人も出てきたりとかですね。やっぱりその、過去から、まあ、やっぱり繋がってるというか、無駄な経験は もちろんないんだろうなとは思うんですけど、そういうのはありましたね。
まあ、その、こう、その時は手が出なかったけれども、でも見ててくれてた人たちがいたっていう、なんかそれもすごく希望を持ってる話ですね。
そうですね。だからその時繋がらなくても、将来的に繋がる人もいるなっていうのはありますよね。はい。
なんかそういう人たちもいるんだってことを分かりながら動いてるかどうかってきっと、今となったら、なんていうか、違うんでしょうね。
そうですね。
僕らにとって誰がこう、この後一緒にやっていける人なのかって、今見えてない人の中にもそういう人たちがいるってことですもんね。
そうですね。いると思います。今まで過去の中で、まあ、例えばこっちの提案の、と、断られてくれた人の中にも、もしかしたら繋がる人も出てくると思うし、まあ、そういう意味では、本当にわからないですよね。こんな感じで、結構時間も過ぎちゃいましたね。
いや、すごい面白くてまだまだ聞きたいんですけれども、もうちょっとだけその今のお話やって、一段落作る、どこまで行こうかなと思ってるんですよ。
そうですね。ちょっと今、自分が、まあ、こう目指してるところぐらいまで、まあ、せっかくですからお話し
ぜひぜひ。
思って。で、まあ、そのがむしゃらに、まあ、病院を立ち上げてきたっていうのは、本当にその、もう、まあ、理想的な病院ですね。関わる人すべてが、やっぱり幸せになるような、満足するような、そんな病院を、やっぱりこう、何が何でも作るっていうところが、やっぱりあって。で、まあ、それは、まあ、ある、医療従事者向けのアンケートでも、明確に自分の中で気持ちが固まったんですけど、これ、医療従事者向けのアンケートが、まあ、昔にあって、
はい、
それ見たんですけどね。まあ、そのアンケートの、まあ、質問いくつかあるんですけど、その中の一つに、まあ、病院とか、まあ、医療機関で働いてる人に、聞いてるんですけど、
はい、
あなたの働いてるところに、大切な家族が病気になった時に、入院させますか、っていう質問なんですね。どのぐらいが、ぜひ入院、まあ、もちろん入院させますよ。まあ、まあ、まあ、入院させますよっていう、まあ、どっちかというと、肯定派の意見って、どのぐらいだと思われますか。まあ、こんな書き方するとちょっとあれですけど、ヒントの中に思われてるんですけど、まあ、でも、
ねえ、どんくらいなんだろう。でも、3割くらい、
はい、はい。いいですね。 そういう振り方してるから低いんだろうなって思って答えてくれたと思うんですけど、うん、もっと低いんですよね。
お
ー。10%、20% ないんですね。
あ、そうなんですね。
本当に絶対進めたいっていう人はもう数パーセントです。3% ないです。
うん。
で、まあ、まあ、しょうがない。まあ、進めますよっていう人が、うん、まあ、10%、十数パーセントいるかどうか。
うん、うん。
で、できれば進めたくない。
うん。
絶対進めないっていう人が残りの7割、8割です。
うん。
はい、まあ、それがやっぱり医療の現状なんだろうなっていうのをすごく思ったんですよね。
うん、
だから自分とか自分の周りの人だけじゃなくて、まあ、やっぱりその医療で今働いてる人ってそうなんだろうなっていうのがやっぱりすごく感じて、
うん、
でやっぱりそこを変えていかなきゃいけないっていうところで、その、まあ、今の病院の理念でもあるんですけど、その大切な人に自信を持って進められる病院を作りますというのが今の病院、うん、私もやってる病院の、まあ、理念なんですよね。
うんうん、
まあ、それはやっぱり時代が変わっても価値観が変わったとしても、うん、それは多分永久だろうなっていうのが、
ね、
はい、あって、やっぱりその働いてる人って、うん、まあ、そこにもちろん携わってる人ですから、
うん、
だからそういう人を自信持って進められるっていうこと自体が、
うん、
もう何よりもそれを示してるかなと。
いや本当そう思いますよ。病院もそうだし治療法もそうだなって思います。
そうですよね。だからもうそこを目指していこうと、
うん、
ところで、で、ただ、まあ、面白いのはですね、
はい、
まあ、そこで、まあ、私はその病院を立ち上げるって、その理想の病院を立ち上げて、そこをじゃあ運営していくことで、まあ、それについて、まあ、でもそこだけだとしたら一つの病院だけなので、
うん、
まあ、うん、それじゃダメだなと、
うん、
いうところで、まあ、その、経営のコンサルタントの会社も持ってですね、
うん、
コンサルとして、まあ、自分が携わることができれば、
うん、
自分が直接経営してないところも、まあ、そういう考え方とか、
うん、
そういうところを広められるかもしれないっていうんで、うん、まあ、病院コンサルの会社の事業をこう始めたんですよね、
うん、
はい、で自分はそういうことを一生やっていくんだと思って、
はい、
実は立ち上げてるときはもうずっとそう思ってたんですけど、
うんうん、
それからやっぱり今の、まあ、産業の病院が立ち上がっていろいろこう動いてくるとですね、
はい、
自分が本当にやりたかったのはそういうことじゃないんだなっていうのが分かってきてですね。
なるほど。
はい、まあ、それが、まあ、話の途中でも言ったかもしれないんですけど、まあ、もちろんその医療っていうことがすごく必要で、
はい、
やっぱりそういう安心できる医療機関って増えなきゃいけないっていうのは、まあ、今でも私はそう思っていますし、
うん、
でそのためにはやっぱり医療改革をしなきゃいけないなと、
うん、
今の病院のあり方ではダメだなと、
うん、
でもそのかかる人全てが満足するっていうところの視点もそうですし、
うん、
あとはその医療そのものが対症療法なんですね、今の医療、
うんうん、
対症療法根本的に治す医療ではないので、
うん、
でまあ、お医者さんはじめ、まあ、看護師、まあ、私も看護師でしたけど、まあ、医療従事者が結局健康の専門家ではなくてですね、
うん、
対症療法の専門家なんですよね。
なるほど。
病気の専門家というか、まあ、対症療法の専門家なんです、うんうん。
症状の専門家というか。
そうなんですね。で、根本的に治さないですし、まあ、薬を与えれば与えるほど、他の病気にさせちゃいますから、
うん、
つまりは、まあ、悪くさせちゃってるというか、
うん、
まあ、表面上、症状は治して、ごまかしてはいますけど、
うん、
でも、根本的には良くなってないというところが多いなと。
うんうん、
まあ、もちろん全部否定するわけではなくて、
うん、
まあ、今の西洋医学、今の、医療も、まあ、救急医療であるとか、
うん、
やっぱりその検査技術であるとか、診断技術っていうのはすごくいいと思うんですね。
うんうん、
それはもう本当に、素晴らしいものがあると思うんですけど、
うん、
いわゆる慢性的な疾患に関しては、やっぱり今日、本質とは逆のことをしてるなっていうのがあるので、
うん、
だからそういうところを本当に医療機関、もしくは医療の専門家が、健康コンディショニングする専門家にやっぱり生まれ変わらなきゃいけない。
素晴らしい。
症状法ではなくて、
うんうん、
はい。っていうところで、もうだから根底から変えなきゃいけないっていう、
うんうん、
はい、医療改革をしたいなっていうのももちろんあるんですね。
うん、
はい。で、まあそのためには、やっぱりこう、一つの病院を経営してたり、まあコンサルの会社をやってたりっていうようなところで自分自身が満足してても、これは違うなっていうのが、うん、やっぱりその感じるようになって、まあ、自分がやりたいっていうのは本当にまあ究極的に言うとその、自分らしくやっぱり、
うん、
ありのまま本当にこう自分が好きなことがそのまま仕事になって、
うん、
無理して社会貢献ではなくて自分の好きなことをやってること自体がもう自然と周りの人の貢献につながっている、 それがお互いが完全に調和し合ってる、
うん、
だから自立しながら、国家自立しながらお互いがこう支援し合うような、
うん
まあ、そんな世界を作る、まあ、そのために自分はいるんじゃないかなみたいなことに気づき始めて、
うん、
だとしたら一つの病院経営とか経営のコンサルの会社っていうだけで終わっててもしょうがないなっていう、
うん
まあ、本当にやりたかったことはそうじゃないなっていう、
うん、
やっぱりその次のレベルだろうなっていうところに、まあ、自分自身ですね気づき始めて、
なるほど
っていうところですね。まあじゃあもっと自分をやっぱりレベルアップしなきゃいけないし、うん、まあ自然療法で根本的に治すクリニックでもう全国に展開したいなっていうのもありますし、
うん、
あとは本当にこう根本的に治していく、まあ人が人を見て、まあ、癒していくっていうところをですね、
うんうん、
まあ実際自分自身も、まあ、今までですね、まあ、個人的にその病院ではなくて、個人がまあ、クライアントさん抱えてですね、
うん、
そういう難病の方の病気を改善するお手伝いとか、
うん
まあ、いろいろその病気の方のお手伝いをしてきたんですね。
お
はい、でやっぱり薬とか使わずに、まあ、やっぱりセッションをしたりとか、栄養生活習慣を変えたいっていうだけで、
うん、
やっぱりほとんどの人が良くなっていきますので、
うん、
で私自身もそうだったんですね。
喘
息とか、先ほど言ったように、うん、いろんな病気があったんですけど、
はい
病院で薬をもらってた時期も私もあったんですが、そうじゃなくて、取らなかったんですよね、
うん
うん。だからいつまでこの薬飲み続ければいいんだろうっていうのをずっと悩みで、
うん、
でもやっぱりその自然治癒力に注目して、でやっぱり栄養であるとか、やっぱり生活習慣であるとか、
うん、
頭の考え方ですよね、
うん、
であるとかっていうことを変えることによって、健康を自分で作り出せるっていうのは、まあ、身をもって自分で体験したので、
うん、
で人にお伝えするとやっぱり良くなっていくんですね。でじゃあ自然療法でやっぱり治していくっていう、そんな専門家を作る学校も作りたいなとか、
ね、ほー面白そうですね
そうですね、
うん、
でそんな、まあ、どんどん夢が広がって、じゃあ学校作らなきゃいけないし、じゃあ医療改革もどんどんしなきゃいけないな、
はい、
そのためにはじゃあそれに感動して一緒になってやってくれる仲間もやっぱり探さなきゃいけないし、
うん、
当然、事業をどんどん展開していきますから、やっぱりその事業を起こすための資金も必要だし、
うんうん、
でじゃあそこにこう自分が時間を割ける時間も必要だし、みたいな
ところですよね。
はい。で、やっぱりこう自分が今のレベルでいたら、多分それはダメだろうなと。
うん、
で、じゃあそれを構築するためにっていうところで、今ですね、
うん、
まあいろいろ、まあこれもまたいろんな人の縁があって、はい、じゃあ本当にそういうふうにこう仲間をこう集めながらですね、
うん、
その医療改革とか、あとはもう自分らしく生きられる社会っていうのをやっぱこう作る上で、何ですかね、まあ、新しいですね、また自分の中でこう、ビジネスというかですね、
はい、
をこうしていくっていう、まあ、そんな段階ですね。
なるほど。
はい。
うん、いや、よくわかりました。超面白いです。
はい。そんな時に、ちょっと、今日読んでいただいて、読んでいただいてるって感じですね。
やっぱ、まあ、もともと藤中さんと会った回数こと多くないですけれども、はい、僕もすごく近いところを目指してる方なんだなっていうふうに思ってきていて、
はいはい、
個人のその一人一人の、なんていうのかな、本当にその人らしい生き方ってことを追求、する、あるいはそれをサポートするっていうことにも、とっても興味を持ちながら、でもそれをなんていうのかな、社会っていう文脈で、やっぱすごく捉えてらっしゃいますよね。
はい。
そこは切り離せないものだなって僕も思っていてですね。
そうですね。
うん、その社会のシステムだったり、文化だったりってことにも、関わっていく必要があるなと。
はい。
うん、で、これからますます、こんなことを病院経営にからもう一個枠を広げてやっていかれるという。
そうですね。うん、はい。
いやー、その話もちょっと聞きたかったんですけども、今日時間が来てしまって申し訳なかったんですけれども。
そうですね。まあ、なんかこう、ざくばらんにこう、いろいろ話す場とか機会があれば。
そうですね。
ね、はい。
ちょっと来週やりましょう。
はい。
来週やりましょう。
流れで、はい。
僕、この話ね、ちょっとね、もうちょっと聞きたいので、勝手に、こことここどうですかって時間を用意しちゃってるんですけれども、
はい、
来週の月曜日、
16
日の19時、くらいから、多分2時間ぐらい、
はい、
まあ1時間半か2時間ぐらいですかね。
はい、
うん、で17日の火曜日の日中11時から、1時間半とか2時間とかそんなぐらいの時間、
はい、
で、都内で、こういう、関わる人すべてが満足であるような、なおかつ、社会の仕組みにも働きかけていくようなポテンシャルを持ったビジネスに関して、藤中さんからいっぱい聞く会というのを、勝手に企んでおりまして。
あ、いいですね。
いいですかね。
そうですね。そんなビジネスの話もいいですし、まあ、今日の話で、
聞けなかったところとかね。
こんなところはどうですかみたいな。
いや、もう聞きたいこといっぱいあるんですよ、僕。本当にね。すいません。いいですかね。
いや、本当に私、自分で言うのもなんですけど、ものすごいネタはありますので。
いや、絶対そうだと思います。今日の話聞いてもね、もう、本3冊分ぐらいはこれ膨らませたらあるなっていうか、細かいとこ聞いたらあるなって。
そうですね。
余裕でありますよね。
聞けるネタはあります。本当に。一つ一つの病院の立ち上げでもいろいろありましたから。
そうですよね。そんな話をざっくばらんにする回を、ぜひやろうと思いますので。はい、で、ネットラジオを聞いてる皆さん、すいません。僕の Facebook を二子渡るで見つけていただいて、月曜日か火曜日の会に参加したいとかっていうふうにですね、メッセージをいただければ、まだ場所とか決めてないので、ご連絡を差し上げます。という感じで、あと、藤中さんの方で、
はい。
その他に告知とかって、もしあればしていただくことできますけれども、あ、病院がどこだかとかってお聞きしてもいいのかな、
はい、
今やってらっしゃる病院ね。
はい、病院はですね、埼玉のですね、蓮田市というところにあります。はい、まあ認知症の専門病院なんですよね、うん、認知症の専門病院で、蓮田四つ葉病院という病院を今はやってます。
蓮田四つ葉病院、四つ葉がひらがなでしたっけ。
そうですね、
うん、
四つ葉がひらがなですね、うん、
それで調べると出てくると。
はい、
うん、ここは今入れる余裕ってあるんですか。
患者さん、
患者さん、
うん、そうですね、基本的に満床に近いんですけど、まあ、それは問い合わせていただければ。
そうですよね。
患者さんも、まあ、良くなって退院していく方もいらっしゃいますし、まあ、あとは、そうですね。もともとその、老人ホームっていうか、
はい、
開くのを待ってて、その間治療されてるって方もいらっしゃいますので、
なるほど。
ただ、退院される方もいらっしゃいますので、まあ、空きも出てきますから、まあ、それは本当に、なんか認知症重度の方で困られてる方がいらっしゃれば、
ええ、
お気軽に、はい、相談していただければと思います。
あ、本当ね、そういう病院、本当にたくさん欲しいですね。あと僕の方でもちょっといくつか告知をさせていただこうと思ってるんですけれども、一つはですね、6月のおしまいに、6月28、29のあたりで名古屋に行ってるんですが、28日の晩が、あ、亀井博樹くんって知ってます？藤中さん。
すいません。
知らないか。
はい、
亀井博樹くんってね、天野さんのとこで僕も会った人なんですけども。
はい、
なんか、もう一言で説明できないんだけど、とにかくね、すごい面白い人がいて、
そうなんですね。
うん、30代の仲間の。で、その人とトークイベントが28日の晩名古屋であったりとか、それから6月29日に名古屋、これも名古屋ですけれども、お金から自由に生きるというセミナーですね。これの基礎編実践編っていうのをやる予定です。7月の5日にですね、都内でこれ今度はオープンカウンセリングといって、僕がひたすらカウンセリングを、デモカウンセリングをして、みんなでディスカッションするっていうのがあって、さらに、 まだ告知出てないんですが、7月7日の七夕の日にですね、有理論という本の翻訳者でもある遊佐美香子さんと、お金に関してのトークイベントの第2弾、お金との関係性に見る豊かさの本質とは、みたいなことをですね、やる予定でありますので、皆様、僕のFacebookで、風使いの小屋、風使いの小屋で検索していただくと、多分その辺の情報にアクセスできると思います。というわけで、藤中さんどうも長い間、今日ありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
もうめちゃめちゃ楽しかったです。
そうですね、なんか過去のこと話しちゃっただけなんですけどね。
いやー、もうなんか、ちょっとね、胸がいっぱいな感じで。これ過去ログとか保存されるので、
はい。
藤中さんもまたご活用いただいたり、聞き逃した方にもご案内いただけるようになると思います。
わかりました。ありがとうございます。
はい。それではまた、藤中さんとは来週に、お会いします。はい、あと、
そうですね。なんか本当に聞きたい方は、双子さんにメッセージいただくと。
そうですね。
はい、直にお会いできるかなと思います。
いや、めちゃめちゃいいです。もう本当にね、はい、藤中さん、こう、お会いすると、今日話したことが本当なんですかってぐらい、柔らかく軽やかな感じの人なんですけれど、もうそのギャップにも皆さん燃えていただけると思いますんで。
まあ、今はもういかに人生楽しく生きるかっていうことを考えてますからね。
ねえ、本当に楽しそうですもんね。
そうですね。
うん。
はい。
じゃあ、今日はこの辺りにしておこうと思います。
はい、ありがとうございました、はい。
ありがとうございました。リスナーの皆様もどうもありがとうございました。それでは、皆さんごきげんよう。さようなら。